はい、ということで、はい、ファイナルファンタジー15後編ですけど、9章までね、なんだかんだでね、はい、勢いでやれちゃうんですよ。
勢いでね。
で、他の、
ね
はい、寄り道とかもしながらも。
しながらもね。
はいはい、で、9章で、はい、実質上のヒロイン、お姫様が、
はい、
まあ、ちょっとある、まあ、一か別にネタバレ関係ねえな、これな。
まあ、全然聞いてる方はね、あのネタバレありきで聞いてる方だと思うんで、いつも通りです
。知ります。
はい。
エリアスみたいなもんですよ。
エリアス
FF10 の
エアリスね。
エアリスか。
セブンのね。セブンの、はいはい。死にますね。
え、死ぬのみたいな感じだったじゃん、あれ。
って言いますね。
うん。うん、あれ、新庄君死ぬと思ってない
？いや、っていうか僕、そもそも FF の話してますけど、僕がやった FF シリーズって4、5、6だけなんですよ。
スーファミ全然7みんなやってるわ。
7やってないっす。
7全員やってる。
7がプレステで出るっつって、プレステセガスターン戦争一気に差がついて、プレステが一人勝ちしたっていうやつですけど、はい、僕その7やってないっす。なぜなら、セガサターン派だったからです。
でも
だから1000ぐらいやってたんです。そこに繋がってきます。はい、セガサターン派だったんで、はい、
でも今セブンはあれだよ、 iPhone でもやれるよ。
あ、見たいですね。
うん、うん、いや、去年俺やったけど面白かった。
あ、本当ですか。
うんうん、ぜひ。
うん、多分僕一生やらないと思います。なんとなくこんな話みたいな、ちょいちょい断片的な情報があるんで、はいはい、エアリスが死ぬっていうのを知ってます。はい、
で、はい、そうそう、セブンでね、エアリスっていうヒロインが死んじゃって、
はいはい、
えみたいな感じだったの。
えっていうね、
自分の仲間だった、
はいはい、
結構エース級ですよ
ね、え、
回復専門の
メインもメインキャラですよね、
はい、死ぬのみたいな、
うん、お前が性ヒロインじゃないの、え、うん、ティファの方だったのみたい な、
ね、そうそうそうそうそう、
はいはい、
それと同じ感じで、
はいはい、
これね、死ぬんですヒロインが。
死んじゃう、
はい、
あ、伝統芸、
はい、伝統芸、
伝統芸、
あ、まあまあまあまあまあ、死ぬ、
伝統芸、うん、ヒロインが死ぬとジジイが死ぬは伝統芸ですよ、やっぱり、うん、
ただ、はい、ただ、ただ、これ重要なことは、
重要なこと、はい、
このヒロインのお姉ちゃんが一回も自分たちのパーティーの仲間に入ってないんで、
はい、
ムービー上で死ぬだけなんですよ。
あ、ムービー上、ほう、
ですから自分たち動かしてないですから、
あ、
全く思い入れないです。
心が動かない。
はい、え、死んだみたいな。
ああ、お気の毒様。
はい、あの地獄でなぜ悪いの国村純さんが死んだ時に、え、死んだみたいな、それぐらいの勢いの、え、死ぬのこの人みたいな。
あ、はいはい、
あ、死んじゃっていいんだこの世界観みたいな。
はいはいはいはい、
うんうんみたいな。
はい、
ここでね、多分ね、ヒロインを殺したことによって、はい、致命的なね、取り返せない何かになっちゃったんだね、この話が。
ああ、取り返せない何かね。
ええ、でもあと見えてるのは、この作り手の人たちは締め切りのことしか見えてないです。
締め切りのことしか見えてない。ちゃんと延期なく発言できるかどうか。
ええ、こっから駆け足のように話が進んでいき、
はい、
あっという間に終わります。
おー、あっという間に。
ええ、でただ、はい、あっという間に終わりすぎちゃうんで、
はい、
この制作陣の人たちがちょっとやばいと思ったんでしょうね。
はい、
これ出てくる13章問題、
はい、13章、はいはい、
14章で全部で終わるんですけど、
うん、
13章、
13章
で、13章で、最後の1個前ですよね。
なんで
13章、
よし行くぞ、できちゃったんです
か。13章、
13章で
最後のラストダンジョンですよ。
ラストダンジョン、はいはい、
ファイナルファンタジー史上、
FF といえばラストダンジョン、はい、
一番のクズです。
クズ？クズってどういうことですか？セーブできない。
これがないと、
うん、まあ、
ここだけで極端な話しちゃうと、
はい、
多分 2,3 時間かかるんだよ、
ラストダンジョンで。
だからラストダンジョンだけにね、
だけに、
まあ、ボリュームはというか、まあ、いろいろ盛り上げたかったんだろうね。
盛り上げたかった、はい。
ただ、
はい、
適当に作ってるから。
そんなことあります？そんなドラクエ2じゃないんですから。
いやいや、ドラクエ2の方がちゃんとやってるよ。
ドラクエ2 の壁に手をついていけば落とし穴に落ちずにいけるというメッセージを入れ忘れるみたいな。そのせいでみんな地獄を見るみたいな。
いや、でもそれ、いや、でもね、同じことやってる。
同じことやってますか。
あの主人公が、なんかね、よくわかんない魔法を2つしか使えなくなる。
ほう。
で、武器が使えなくなって、で、今まで周りに仲間がいたのが1人なんです。
うわー、つらい。
で、
はい、
なんか研究所みたいなところを一人で徘徊しながら敵が出てくるんですけど、
はいはい、う
ん、こっちの、攻撃方法も弱いから基本逃げながらなんかだね。
うわ、消極的
で、はい、なんかちょっとあのゾンビみたいなのが出てきたりするんで、
はいはい、
そうなってくると、
う
バイオハザードになるんです
ちょっとバイオハザードかな最初、
ね、研究所みたいなところ、う
ん、ドラクエ3の地球の閉鎖かなと思いきやなんか話聞くとバイオハザードかなと思いました。
いきなりねホラー演出が入ってくるのなんか
うわ
なんか倒れてる敵兵の横を歩いたらいきなり足首ガッと掴まれるとか、
はい、あなんかそう画面感も相まってバイオハザードですね。
で 丸ボタン連打しろみたいな数字えなんか表示出てくるんだけど、
はいはい、
で俺連打しながら、
は
い、いや別にこういうのしたくねえし、
ロープレをやっているんですがであ
ってバイオハザードじゃねえし今求めてるのはみたいな
、はい、
あのね、
はい、
完全に水増ししたね、
はい、あ水増し
でコピペコピペのダンジョンで、はい、で同じところを2回3回回らせられ
あすごい、はい、
であまりにも、うんクズすぎるからっていうんで、はい、雑すぎるからっていうんで、
はい、
自分はもうあれでしたけど、うんうん、最初に発売した時より、はい、なんか修正されてるらしいのよ。
あ修正版
で自分はもう買った時はもうダウンロード修正版をダウンロードしたからあれなんですけど、
はいはい、
それでもまだ、うん、なんか魔法の力とか強くなってるんです。全然使えないはずの、
はいはいはい、
で当初とか何にも使えなかったと思う。
へえ。
本当に逃げ回るしかできない中を2時間やってでそれでもつまんないから、
はい、
修正されててもつまんないんですよ。
あ修正後であってもつまんない
全く分かんないです。
へえ。
で苦痛の中なんとかこの13章が終わり、
はい、
で14章盛り上がるのかなと思ったら終わりました。
あ一応ラスボス見たのは
あれこれラスボス今俺戦ってるのこれラスボスだろ、うん、分かった。でこれ最後多分、まあ、フリーダ様みたいに変身するんだろうなと思ったら、
はいはい、
あの終わりました。
あれ変身なし。
え丸ボタン押せってできたんで丸ボタン押したら終わりました
丸ボタン押せって押したら終わった、
はい、終わらせ小学生でもできる簡単なお仕事ですね。低学年でもできる。
ドラクエ2のハーゴン倒した後に、指導が出てこなかったみたいなそんな
ね、なベリアルで終わった感じです。
あベリアルで終わったおハーゴンより前じゃないですか。
うん、ファズスは倒したけどベリアルで終わった感じ。
ベリアルで終わった感じ、
はい、
すげえ肩透かしじゃないですか。
はい、
なるほど。
やっちゃったな
と思って。ああ最後がやっぱちょっとそっけないと。
いや本当の最後の最後のエンドロールの演出みたいなのは、うんうんうん、なんかちょっとなんかごまかしてたよ。
ごまかしてました。
ごまかしてたっていうか、なんか経験値で何とかごまかそうみたいな演出はしてたけど、
あ
そうじゃねえんだと、
はい、
やっぱり
うん
ファイナルファンタジー自分が好きだったのは、うん、なんか大筋の話が好きだったから、
うん、
なんか好きだなんか戦略とかさ、
はいはい、
召喚獣を出せとかそういうのが好きだったから自分は好きだったんだけど、
はい、
であとストーリーそのものが正直なんか俺ドラクエよりこっちの方がリアリティがあるなと思ってたし、
まあね、そうですね。途中からもうグッとレトロフューチャー感を押してきましたし、うん、あのね、メカメカしい描写もね、
で天の最後か、
うん、
エアリスがなんかのオープニングのムービーになってそれが最後に入ってくるみたいな演出とか俺ちょっと正直グッとくるものがあるわけ今
だ、はいはいはいはい、
あすげえなと思って、
うんうん、
超しょぼいのよ。
超しょぼいんすか。
最後の最後はちょっとごまかしたけど、
はい、
ただねやっぱりね、うん、もったいないことしたなと思います。あの、はい、キャラがねよくわかんないです。あの主人公がね4人で旅してるんですけど、
はいはい、
主人公がね、その王子様はノクティスっていうんですけど、
ノクティス、はい
はい、このノクティスはですね、
はい、
あの事実を受け入れるばかりで、
はい、
困難ですね、困難を友情、はい、努力、勝利で、はい、乗り越えません。
あれ乗り越えない、
はい
はい、
で、人間的成長が見られない。
あ見られない、
はい、
はあ、
そういうキャラです。
あじゃあロープレの主人公がないですね。
ないです、
あんまり。
で、その横にいるですね、
はい、
グアルディオラっていうなんかゴリラみたいなのがいるんです。
発音しづらい名称のキャラクター、はいはい、
でこいつがストーリーの途中に、
はい、
なんかわかんないですけど俺はまだまだ修行不足だみたいな感じ で、
はいはい、
でそいつの任務はもともと王子様を助ける親衛隊なんですよ、
はいはいはいはい、
そもそもがね職業柄
お。
だけどそのノクティスっていう主人公をちゃんと助けれないから、うん、俺修行のために一回抜けるわと。
え
自分全然甘々でしたと。
ああ
まあまあまあまあ、じゃあこいつ、はいはい、じゃあすげえ気合い入れて帰ってくるんだろうなと思ったら、
お
あのしれっと帰ってきます。
しれっと帰って、あ はい、じゃああのあれですね、大の大冒険のマームみたいに一回修行して武道家になって帰ってくるみたいな。
マームはどうやって帰ってきました？
武道家になって
すごくなってきましたよね。
はい、覇者 あの剣法を身につけて帰ってきました、は
い、いいじゃないですか、でとワンピースだったらもう2年間見ない間にみんな何かあってみたいな、
何、ね、かあって成長して、
はい、
また集まるみたいな、
あの顔に傷が増えて帰ってくるだけで何も変わってないです。
あれ
でその途中何があったかも何も語られません。
怪我しただけ、
傷が増えただけ
ほう、
いやお前なんでそもそも受けたし何があったんだろう、
受けた意味は特に
お前いない間ちょっと面倒くさかったんだけど
面倒くさかった
面倒くさいっていうかなんかすげえ苦戦したんだけどこっちはと、
あのね、
はい、
アブドゥルの時みたいなね、はい、あの
アブドゥルは
ジョジョのアブドゥルがいないかった時に、うん、あのジャスティスとかアブドゥルいたらもうちょっと楽だったんだろう
な。そうそうそうそう、
はい、
うん、でもアブドゥルは帰ってきて助かったじゃんやっぱり。
まあ助かりましたよ、うん、そりゃ、うん、
いるに越したことはないじゃん。
いるに越したことはない
あの別に帰ってきても何も変わってないっていう。
ああグラディオラ、
ディオラ、はい、
はい、
だともう一匹、
はい、
はい、あもう一匹、はい、こいつがですね、ただ実はこの4人の中で、はい、一番これキャラ設定間違えてんじゃないかなと思うんですけどプロンプトってやつがいる。
プロンプト、
はい、こいつがですね、
はいはい、
あのアニメ最初のアニメの方ではデブキャラなんですよ。
あ、デブキャラ、あれ、はい、デブじゃないんですけど、
主人公と小中一緒なんだけど、
小中、はい、
小中一緒で王子様と小中同級生なんだけど、
同中
の、うん、自分がデブキャラで自信がないから話しかけられないみたいな、
はい、あ、はいはい、
で努力して一生懸命、うん、なんか痩せて、
痩せた
高校の入学式に話しかけるっていう。
あ、高校デビューだ、
まあ、いいんです、それはなんか、
はいはいはい、
で結構軽いやつなんですよ、
はいはいはい、
で趣味が写真を撮るみたいな感じで、
中二っぽい、
はい、でなんかキャンプとかしてみんな宿屋に泊まったりすると、
はいはい、
その宿屋に泊まるまでの1日の間の、うん、なんかいいところを写真に収めてるこいつが勝手に。
うわ、
でそれを保存しますかと出んの。
インスタに
投稿しますか。そうそうそう、なんかそういう感じ。だけど
、はい、
いいんですよ。
インスタ。
うん。でその日一日を振り返れるから。
はいはい、
あ、うまいなと思いながら演出上、はいはい、そこまでは良かったんですけど、はいはい、いかんせんこいつのキャラがですね、
はい、
ガチで軽いんですよね。
あ、軽い。それどういう、いてもいなくてもいい的なことではなく、
あの終始こいつが軽いノリのせいで、
はいはい、
ちょっと鎌っぽいんですよ。
かっこ
いい。はい、行きまーすとか言うの。
うわ、リューチェル。
そうそう、ちょっとリューチェルっぽいの。
リューチェル。
で、全体のこいつの、こいつが一人いるせいで全体の緊張感が希薄されてるの。
ああ、薄くなっちゃってる。
はい。
ああ、
すごい。オカマキャラでもないの。
すごいガチガチのメンバー。
難しい。
はいはい。
のガチにオカマで行きゃよかったのに。
藤岡弘探検隊の中にリューチェル混ざってるみたいな。
そうそうそうそう。
はいはい。
でなんかすごい軽い感じなくせにすげえなんか13章の最後の方に、
はい、
なんか実は俺敵の国の帝国出身なんだよねみたいなシリアストークぶっ込んでくるんだけど、いや別にえ帝国だから何なのみたいな感じになるんですよ。新庄君がなんかアフリカのルワンダ出身だって言われても、
うん、
えだからみたいなちょっとネタでしょそれみたいな、
はいはい、
いいな、いいネタ持っててみたいな感じのリアクションしかできない、はい、
そうですね、うん、
はい、ですね、
はい、
もうぶっ壊れてるんですこれ。
ぶっ壊れてる、はい、
はい、
プロンプトのせいで、
はい、
はい、
全体のバランスがぶっ壊れて、さらに最後の一つ、うん、もう一人、はい、イグニスっていうですね、
イグニス、
はい、はい、ちょっと知的な学級委員長キャラで、こいつがなんか教育係なんですよ、
ね、
王子様の。
村さんがかっこいいですね、はい、はいはいはい、
で、こいつがね、飯とか作ってるんですキャンプの時これいいんです。
お、男子ご飯。
うん。
はい。
いろいろ作ってくる。
とはいはい。
でそれによってなんかモンハンと一緒なんでヒットポイントがアップしたり攻撃力がアップしたりするの、はいはいはいはい、次の1日。
おお、すごい。
それはいいんですよ、すごいいいんです。ただ第9章で何か壊れたと言ったと思うんですけど、
はいはいはい、
第9章開けたらですね、うん、
はい、
見てないですよこいつの活躍を。第9章みんなでバラバラでなんか戦ってるんですよ。
あれ、はい。
でお姫様が死んじゃって、うん、超へこんでるわみたいな感じで第10章の頭で主人公が出てきた時に、
はい、
隣にいたこいつが、
うん、
別の場所で戦ってたんですけど、
はい、
いつの間にか、はい、失明してます。
え、目見えなくなってる
、はい、目くらになってるんですよ。
すげえ、もう華僑院じゃないですか。じゃあ
そう、
ジョジョ
華僑院とかやられたとこ見えるじゃん、
うん、そうですね、ルールにクパーってやられてましたね、
はい、
目、はい、
で、こいつがいつの間にか盲目になってけど、パーティーで戦わなきゃいけないですよ、この後
いなくなって帰ってきたら目見えなくなってるっていうか、ただ障害を持って帰ってきてるじゃないですか。そうそう
そう。で、杖ついてんのよ。
どうしてくれんだ。
で、敵と戦うじゃん。
はい。
ずっと杖ついてんの、敵と戦って。
うわー、めんどくせえ、白いやつね。ペンペンペンペンやって
る。そう。で、本当にお荷物になるの。
お荷物、超荷物。
で、みんなさ、なんか、気使うじゃん。
気使うわー。
うん。でちょっと自分が先に進もうとするのがさっきのゴリラが、はい、お前先行くんじゃねえよとかな、
うわ
この目見えるやつと考えろよとかなんか言ってくんの、
はい、
いやいやいやいや知らねえ間にお前目見えなくなるだけだし、キャンプしてもなんかこいつなんか結構マジトークで俺抜けた方がいいかなメンバーとか言
ってくんの、いやいや場の士気の下がることを
もういやで一応空気読んで今まで
してから
いい家にするじゃん、いやだよなみたいな、
うわうわ承認欲求だ、うわ邪魔くせえ、
うるせえこいつと思う、
めんどくせえ、
でも戦いになると杖ついてバンバンバンバンやってるだけで
役に立たねえうわ
なんだよこいつと思って、
生理前みたいな、
なしるかぞな、
男性なのに男子
ご飯なのに、なんだよと思って、
うわなんだこいつ
で、はい、目が見えてないくせに、
はいはいはい、
なんかね、
はい、
なんか頑張ろうとしてくるんですよ。
ああいるいるいるいる、
いいんです別で、最後の最後はちょっといろいろあって、はい、あの10年後の話になるんです。
おお、いろいろあってい
ろいろあってね、
はい、
で主人公とこいつらとまた再会するわけ、10年後に、はいはい、したら10年後もこいつは結局目が見えてないままなのよ。
まあまあそうでしょうね、
うん、
失明しちゃって、
うん、でもそれはもうしょうがない、
しょうがないですよ。
だけどなんかね普通に戦うのよ。
え、戦うの？
一緒にパーティー戦になると
10年後も
そのなんか、はい、最初の時みたいに普通に敵になんか、はい、戦を挑んで普通に戦えてたりするわけよ、
はいはいはい、
10年の間に目が見えなくても戦えますみたいな設定になってるの勝手に、
はいはい、
足を引っ張らなくなってるんだけど、
あ、足は引っ張らない、最低限足は引っ
張らなくはなってるんだけど、
はいはいはい、
目が見えないっていう設定自体はどっか行っちゃってるのよもう。
あれ？でも見えてないんですよね。
見えてないはずなんだけど、うん、でも普通に戦えちゃってるの。
あ、もうなんかあの目が見えない状態に慣れて、
うん、
普通にあの展示とかで生活、普通の生活ができるようになってる。
なんで敵も戦えますみたいな
風が読めるようになってる。
だから目が見えないなりの戦い方ってさ、うん、だからローグワンのドニーエンを見習いよ。
ドニーエンね、すごいすごい、目見えてないはずなのに
避けてたから、目が見えてないのに避けてたから
弓矢でXウィング撃墜しましたよ。
目が見えてないのに避けるって意味が分かんないほうフォースと共にありといえば当たらないってそういう
そういうね
そういうことをやってもらいたいのに、
はいはい、
全部が全部甘いんですよ。
あ
でも、
はい、
結局なんかラスボスみたいなのを戦うんですけど、
はいはいはい、
自分はこれこれこういう理由でむっちゃ恨んでますやんみたいな、
うんうん、恨んでますやん、
うんで、はい、俺だから俺ラスボスなんですよみたいな、
あラスボスがね、
ええ、
はいはいはい、
でむっちゃ大変ですわ俺みたいな身の上話をするんですよ。
だって身の上話する
んですよ。するじゃない
、まあ、まあまあ多かれ少なかれありますけどね、うん、ラスボスはね、うん、因縁
ね、ね俺大変でしょみたいな、うん、それってさ、はい、いやいいんだけどそれをやるのは重要なんだけど構成として、
はいはい、
それってこれだからゲームだしさムービー入れられるんだから、
はい、
まあ、子供の頃の話じゃないけど、
はい、
昔話なんだから、うん、ムービー入れりゃいいだけの話なのに、
はい、
テキストだけです。
あ、セリフで説明、長セリフで説明
する、はいはい、長ゼリで説明するだけっていう、
ああ全然頭に入ってこないやつだ、
これ何やってるの何やってるのと思ったもん今
はいはいはい、はい、
これすっげえ重要なとこなのに、
うん、
普通に歩きながら話してるだけっていう、
うわ
あ、ある。セフィロスとかさ、それこそ FF7 のセフィロスとか、はい、そういうのちゃんとやってたと思うんだよね、
うん、
なんでここでトラウマを描いたのかとか、
うん、
ちゃったのかなと思って
今までのノウハウは
ない
どこへ行ったのやら
ないとにかく締め切りに追われた、
はい、ああ分かる分かる、はいはいはいはい、後半のもうラスト決まんないみたいな時にいろいろ今まで入れようと思ったけどここまだ入ってないっていうところを全部セリフで説明しようとするやつあります。
うん、
はい、それ
それ
それ、はいはいはいはい、
あんまり特にね、なんかゲームに関してはなんかダメ出しもしたくないんだけど、
はいはい、ゲームのダメ出しね、うん、はい、
これに関しては、うん、真面目な話ね、はい、あれだ、
うん、
メタルギアソリッドの方か、
はいはい、
と同じ間違いをしてると思う。
同じ間違いでしたか。
志はでかすぎてガンズオブパトリオットかな、
はあはあはあ、
志はでかすぎて、
はい、
一切、
はい、
言いたいことが言えなかったっていう、
言いたいことも言えないこ
の世の中
ポイズン、
うん、
はい、
でこれ結局どうなるかっていうと、やった後ね、
はいはい、
なんだっけ、あの、はい、ごっつええ感じのさ、
ごっつええ感じの、突然来ましたね、
ええ、
はい、
ダンタンのごっつええ感じのキャシー塚本ってはいはい、覚えてます新庄さん、
マヨネーズってやつですね、
はい、
ドーンってやつ、あ、ドーンじゃないか、ドーンですっけ、
あの知らない人に言うと、
はいはい、
ダウンタウンのまっちゃんが料理の先生のおばちゃん役で出てきて、
はいはい、はい、料理の先生でしたね、
はい、で両サイドに篠原涼子と今田耕司がいて、
そうですね、
はい、で先生と一緒に料理を作っていくんですけど、
はい、
最初は和気あいあいとみんなで楽しく作ってるんですけど、
はい、そうですね、
はい、まっちゃんが、はい、じゃあハンバーグを作りますみたいな、ボールの中でひき肉をこねてみたいな普通のところを、いきなりそのボールごと壁に向かって思いっきり投げ出す、
ドーンだ、ドーン、
ドーンって投げて、
で
それを篠原涼子が何も聞いてなくてマジで引くっていうその絵面が面白いみたいな、半分ドッキリですよこれ、
はいはいはい、
まっちゃんが何やるかを篠原涼子に伝えてない、
あ、そういう、あ、そういうコーナーだったんですね、
そう、
はいはいはい、あ、そうかそうか、あ、マヨネーズ違うわ、あれはあの英会話教師です、
英会
話じゃなかった、ドーンの方でした、ね、
まっちゃんが何やるかを篠原涼子に一切何も伝えないで、
はいはいはい、
半分ドッキリみたいな感じで篠原涼子が素でこの人大丈夫なのかしらっていう顔をしてる
あれ芝居じゃなかったんだ、
あれ芝居じゃないよ、これだってこの子だってまだ素人同然だもん、
あの演技、東京パフォーマンス通りね、あの頃ね、
はい、それは松本さんには勝てませんよ、
それはそうですよ、うん、
あのね、やってることこれと一緒です
どういうことどういうことですか、プレイヤーが篠原涼子、
プレイヤー篠原涼子、
ああ、愛しさと切なさと
心強さ
と、
そう、はい、で普通にみんなで和気あいあいとキャッキャッキャッキャ言いながらオープンワールドで話をやってたのが、
はいはい、
いきなり、
はい、
あのまっちゃんが暴れ出すんです、
ドーン
って、ええ、はい、作ってた料理をいきなり床に投げ捨てるで、さらに、ま、このね、俺ちょっと見直したけど、はい、このまっちゃんのすげえところは、
はい、
自分で床に料理を全部投げ捨てた後、
はい、
自分からだよ、
はい、
こんな番組に二度と出るかって言って帰ってくるんだよね、
最悪だ
こっちで
ひどすぎるわ、
こっちで落とせない、全部まっちゃんがやっちゃうっていう、
うわ
ー、で全部こっちが帳尻合わせなきゃいけない、拾わなきゃいけないっていうのがすごい、全く同じ構成ですね、
いやだって今だったらこれテレビとして成立できないですよ、
できないですね、オンエアできないレベル、
いやできないでしょ、事故だ
事故だ、ただのやべえやつが出てるだけだもんだキャシー塚本、はい、ファイナルファンタジー15同一人物
人物すごい擬人化きましたけど、
はい、
擬人化全盛、
ぐるぐるドーンですよぐるぐるドーンだって何やってんだか分かんないのも、だって、
うん、はい、
ゲームやってて自分が何やってんだか分かんないのってなかなかないよ、
なかなかないですね、
これ何のためにやってんだっけと思うもん、
うん、
すごい、こんなねクソゲーないよ
すげえ言っちゃいましたねクソゲーって、
いやクソゲーだと思ういやものすごいいい素材があったんだよ、
はいはいはいはい、
100点にできる素材が、歴史に残るような名作を作る素材があったのに、
あったのに、
あの真面目にちゃんとやらずに適当にやった結果こうなっちゃったっていうのがもうすごいもったいないなと、
あ、本当は15分間オーブンで焼かないといけないのにレンチンで済ませてしまった感、うん、
はい、
あ、なるほど、
でおすすめとしてはですね、
おすすめポイント、
最終的には、
はいはいはい、
これファイナルファンタジー15なんですけども、
はいはい、
あのさっきも言ったように無料版で、
無料版、はい、
プレスト4だと無料版でですね、
うん、はい、
あの楽しめますんで、
ジャッジメントディスク、
ジャッジメントディスクですね、そこの中にですね、
はい、
あのファイナルファンタジーといえばやっぱりあれ、
あれ、
シド、
あ、シド、はいはい、毎回出てきますね、
シド
を書いて、はい、
シドって言ってなんか
キャラクターが、
飛行船とかいじってくる、
飛空艇の、ね、飛
空
艇の
役
で、はい、
今回飛空艇の技師シド出てくるんですけど、
はい、
今回メインは、
メインは
シドの孫娘のシド兄ちゃんです、
シド兄ちゃん、
シド兄ちゃんがね、
はい、
いい、
シドの孫娘何回か出てきてますけど、あ、今回シド兄ちゃんっていう、
シド兄ちゃんがメインなんです、
あ、メイン
なんです、シドはちょいちょいなんかいる、出てくるぐらいで、
はははは、
こいつが、
はい、
まあ、おっぱいとお尻がはち切れそうな衣装で出てくるんで、
おっぱいとお尻がはち切れそうな衣装、あ、なるほどね、
ええ、
はいはいはい、
これをタダで見れるっていうことが一番のファイナルファンタジー15のおすすめポイントです、
おすすめポイント、
はい、
シドニーは癒し
癒しかどうか分かんないけど、はい、うん、まあ、これ見れたんだったらいいやと思う、
あ、 そうですか、ええ、価値あったなと、元は取ったなと、
ええ、ファイナルファンタジー15はシドニーちゃんを見るためのゲームです、
はい、ゲーム、
はい、
あ、そうですか、
はい、
あ、わかりました、
それ以外は全部クズです
あ、すげえこき下ろした、
はい、
上げて落とすみたいな、
ええ、
ぐるぐるぐるぐるドーン、
ぐるぐるドーンだよな、本当に
今回のぐるぐる紹介の仕方が完全にキャシー塚本でしたけど、
ぐるぐるドーンだよ本当バカこれ作った全員バカ切腹した方がいいよ全員本当に
ここまで落とされるとは思ってなかった、
いや本当にバカにされるよ海外の人に
あー本当っすか、
うん、
あ、すげえすげえ痛快、
俺グランドセフトオート作ってたらこれやったら超バカが作ってんだと思うもんあーはいはいはい、イエローモンキーが適当にやりやがったみたいなバカバカみたいな恥ずかしい、
イエモン、
うん、っていう感じのゲームだったんで、はい、無料でファイナルファンタジー4を、
はい、
ジャッジメントディスクをダウンロードしてシドニーちゃんだけ見てくれれば大丈夫です、
シドニーちゃんを見る、
はい、それがこのゲームの醍醐味です、
なるほど、
はい、
そんなこんなで500万も突破したそうですね、
はい、
ぜひぜひ、ね、やってみるか、
ジャッジメントディスクまで面白かったな、
ジャッジメントでのそのワクワク感を、はい、はい、まあですね、ここまでちょっとね、いろいろネタバレもありますけど、はい、その記憶を一回消去してやってみたら楽しいじゃないでしょうか、はい、ということでよろしいでしょうか、
はい、
わかりました、はい、というわけで告知、
はい、
はい、東京ミルクホールの、新年会イベントというか、
はい、
演芸会ですね、はい、放送禁止ミルクホール名人会2017という毎年これやっておりますイベントが 2days で開催されます、はい、1月20日金曜日と21日土曜日、場所は大江戸広小路亭、JR 御徒町駅すぐでございます、こちらで開催されます、チケットは、両日ともに2000円となっております、はい、こちらですね、公式サイトや、ミルクホールのツイッターからですね、購入ページに飛ぶことができますので、そちらで、お求めくださいませ、あれですよね、ちゃまさんの方もバンドとかで
ベースで出ます、
心はみかをベースで、はい、出られるということで、
はい、
他にもいろいろ面白い方々
ぜひ、
わんさか登場ということですね、はい、の、驚きの 2days、
はい
はい、
お待ちしております、
ぜひお待ち、はい、お越しくださいませ、はい、そして、東京ミルクホールとしてですね、ミルクホールとしてというかミルクホールの、新ユニットというか、まあ、新しいことをやろうということでですね、なんと3年半ぶりにですね、9月にお芝居をやるということが決まりました、はい、それにあたりまして、出演者の募集をしております、はい、公式サイトの方でですね、ページありますけども、サノバビッチ企画、カスカビアングラフィティカッカリという、タイトルで一応募集させていただいてます、2017年9月公演の出演希望される方、ご応募お待ちしておりますので、ぜひまあ一度目を通していただくか、
はい
はい、あの手を挙げていただけると我々と一緒に面白いものを作れるんじゃないかということになりますので、はい、まあ、一度興味のある方見てみてください、はい
はい、
そして、私新庄もう来週になりますか、
やばくね、
はい、
やばくね、
やばいですね、まあ、どこまでやばい状況になってるかちょっと分かりませんけども、はい、お芝居に出ます、週刊少年カフカカ VR という、カフカカ企画さんというところですね、お芝居でございます、そちらが、場所は日暮里の D 倉庫という、劇場でございます、はい、こちら、1月25日から29日まで、チケット、前売り3500円、そして、お友達を連れてきていただくとどんどん安くなるシステムになってますので、はい、まず1人連れてきていただけると、3000円を切る2950円で、ご覧いただけますので、ぜひぜひお友達お誘い合わせの上お越しいただけると楽しいかなと思います、もういろんな漫画をですね、全力で、パロディ、オマージュ込み込みで、茶化してますので、漫画好きな方には楽しいお芝居になっていると思いますので、ぜひお越しくださいませ、はい、新庄が、こういうことをやっているというものを見に来ていただければ、幸いかと思いますので、ぜひぜひお越しください、
はい
はい、そして、ツイッターとかですね、
はいはい
はい、番組ブログ、
お、
新庄由紀の大反省会というのもですね、はい、毎週
やってますんでね、
更新しておりますので、
はい
はい、毎回のですね、まあ、反省といいますか、喋りきれなかったこととかですね、はい、そういったものの補足だったりとか、まあ、こういう、ね、告知の詳細だったりとかも書いてますので、ぜひ毎週やってますので見てみていただけるといいかなと思います、
はい
はい、そしてそんな
お便りとかいただいてます、
うん、お便り、
はい、
あ、お便り言いますね、じゃあ、はい、はい、では感想のお便りからいきます、 はい、ツイッターからトニーさん、
はい、
ありがとうございます。PS3 の不良の故障でデータが全て消去され、気分的にセングラほのかルートのグッドエンドどころかバッドエンドもクリアできそうになく、年内には感想を送れそうにありません。年が明けてから新しいデータで攻略しますということで、去年の年末にですね、センチメンタルグラフィティをやっていたらデータが消えてしまったという話をいただいてますけど、
ね、
はい、
何やってんだよ。
何やってんだよってどういうことですか。どっちの意味ですか。
君の定めは全クリすることなんだから。ぐずぐず言ってんじゃねえよと。
なんか変なカルマ背負わされてますか。
君が全クリしないと70億人が待ってるんだ。
70億人全世界が。
トニー君以外やれないんだからこれは。
トニー君以外、あれなんかすり替わってるけど、そうですね。やっていただけるといいんじゃないかと。
データが消えたらそういうちっちゃい話をしてるんじゃない。全クリしたかどうかの報告をして。
あれそれなんか別の人がやにお願いしたはずだったんですよ。いろいろ回り回ってトニーさんにとばっちりが言ってる気がするんですけど。そうですね、まあちょっと去年やりましたけど、センチメンタルグラフィーという面白いゲーム、あの恋愛
苦行だってのは分かる、はい、分かるけど、はい、頑張ってもらいたい。
いやね、
応援して、
うん、あ、いいと思いますよ。いいと思いますよっていうとあれですけど、僕はね、全員分ちゃんと12人分クリアしたので、
うん、
はい、
新庄君がやれてるんだから
価値観を共有したいので。本当にね、とりあえず一人でもいいんでベストエンドを迎えた人とですね、ちょっと話し合いたい。そこはちょっと
ぜひ聞きたいですね。全クリの話を聞きたいですね。
もしそういう人が何人か集まってくれば、ちょっとね、本当に
オフ会やろう。
オフ会みたいなイベントをやって、そこでちょっと、ね、情報共有したいですね、うんうん、そうですね。でもしなんかできれば当時 の関係者の方とかですね、
はい、お呼びしてね、
出演されてた方でもいいですし。
そうですね。
、はい、
お呼びしてなんか関係者の方からごめんなさいって言葉聞きたいよね。
あ、そこまで言わせるつもりはないですけども。言い訳を聞きたい。
あ、いいね、千倉の言い訳を聞きたい。
言い訳をいくらでも聞いてやると、うんうん、言うんで、ね、ちょっと、iPhone のですねボイスメモ機能を全開にしてですね、
やりたいね、
突入したいと思うんですけどね、
はいはい、トニー君頑張ってくれ。
トニーさんとりあえずまずクリアしていただけると、
はい、
はい、価値観共有できると思います、
はい、
よろしくお願いします、はい、そして、続きましてワイナオさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、メッセンジャー界の、感想ですね、はいはい、お約束としてのランディメッセンジャーに歓喜。
あ、
この人は阪神ファンの、ね、
あ、そうですね、
タイガースキャスターの、ね、
はい、
方ですね。
タイガースキャスターの方
かな、はい。映画は見たことないけど、お二人の話はやはり面白いと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きがあって、面白かったものの一つ不満が、
お、
なぜに今日のことみの話がない。当時大っぴらには言わなかったのだが、今日のことみが好きでした。写真集も持ってましたな。まあ話題にしても何も出ないから仕方がないけどね、ということで。
いや、ワイナーさんちょっと待ってください。これも大好きだったんです。
今日のことみ、
ええ、
今日のことみさん、
はい、
僕はショムニーの印象ですかね。
ドラマ分かんないけど、うん、でも今日のことみさん当時うんこ食えるなと思ったよね。
今日のことみの？
の。
あ、びっくりした。今日のことみがかと思った。
がじゃない。
何をやらせようとしてんだ。
おかしいじゃん。
お
ぐらい好きだ。
なかなかうんこ食えると思うほど好きになる人いませんよ。
でも、うん、好きだったよ。
どういう形容の。
どういう、それぐらい好きだっていう。
あ、それぐらいね、うん。あ、そうなんですか、うん。何が好きだったんですか、例えば。
雰囲気。
あ、雰囲気とか。出演作とか、なんか好きな役とかありました。
全体的に。
あ、全体的に。うん、今日のことみが出ていれば何でもいる。
何でも好きだったんですし、自分も全然喋りたかったんですけど、
ほうほうほうほう、
本当申し訳ないですけど、
はいはい、
全部加山雄三に持ってかれちゃった。
あ、加山雄三持ってきましたからね。
はい。
あの、メッセンジャーに関しては。
桑山があまりにも強力すぎたんで。
う
ん、
強力すぎましたね。そこに時間を割いてしまったせいで、ちょっと。
はい。はい、桑山のせいです。ただ、今日のことみのことは今も大好きですよ。
あ、そうですか。
どうこうはないけど、今あっても普通に多分仲良くなれる自信がある。
仲良くなれる自信
がある。
最近あんま見ないですね、そういえばね。
なんかもうあれじゃない、結婚しちゃって、あれじゃないのかな。
は
あ。っていう、大好きです、大好き。
まだだってね、そんなに。
人が、だって多分人柄が出てるじゃん、顔に。
まだ30代とかですよね、う
ん。人柄が顔、絶対いい人だもん、この人。
絶対いい人、まあ、うん、まあそうだと思いますけど。7人のオタクがデビューする
。そういうこと言うなって。
しかも今日のことみ役ですから。アイドル今日のことみ役ですね。
だからそういうこと言うなって。7人のオタクとかうっちゃんのなんか、うっちゃんの適当にやった映画の
金メダル男とかそうい
うやつ、すげえつまんなかった。金メダル男の日じゃねえよ、あの適当さは。
いや、でも7人のオタクはいずれホイチョイのね、最初の3部作やって一色さんの脚本作品なんで、いずれちょっとそのつながりでやりたいなと。
ひどいよあれは。
はい、なんでもし機会があればその時に、はい、
今日の子供さんは個人的に大好きです。はい、それはしっかり言っておきます。
クローズアップしたいんで、はい
はい、
ありがとうございました。はい、そして、
はい、
この間ですね、冷蔵庫マンさん来ていただいた時に、お便りというかね、お話をいただいて、実は名古屋の梅次郎さん、
ああ、
はい、
梅ちゃん、
梅次郎さんが、送ってくれた、あのインスタントラーメンがすごい美味しかったっていう話を冷蔵庫マンさんに聞きまして、はいはい、それで、僕らちょっとね僭越なんですけどもちょっとね我々にもうちょっと分けていただけると
嬉しいな、
まあ送ってくれということは言いませんけれども、ね、まあちょっとどんなもんかというのをねちょっと食べてみたいななんていうふうに思ってましてっていうお話をしたらですよなんと梅次郎さん送っていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
本当にありがとうございます。
こちらのね、あ、やっぱり名古屋の梅次郎さんというだけあってですね、こちらのスガキ屋ブランドのですね、
いろいろ送っていただきまして、
名古屋の方では
本当にありがとうございます。
非常に美味しそうなラーメンいただきましたので、こちらねありがたく頂戴いたします。
はい、
はい、これ何あれですか？お便りも添えてあったんですかね？
はいはい、はい、
お便りも添えてあった。お便りも添えてあったということで、これですか？
そうです。
これ読んでいいですか？
読んでいいのかどうかわかんないけど、その新庄くんは変なこと書いてなかったけど、
じゃあちょっと読める範囲で、はいはい、ね、いただいてました、はい、お世話になっております名古屋の梅次郎です、
はい、
第93回俺たちの2016映画の回で、はい、冷蔵庫マンさんへのお土産ラーメンの話盛り上げていただきありがとうございます、はい、番組的リップサービスと思いますがとても嬉しかったです。
そんなことないですよ。
差し出がましいかもしれませんがその同じラーメンをお送りさせていただきます。以前にいただいた色紙のせめてものお礼です。話のネタにでもなれば幸いです。楽しい映画トークいつも参考にしています。近年は劇場へ足を運ぶことがほとんどなくなってしまいましたが東京ミルク放送局を聞くようになり少しずつですが劇場回数が増えるようになりました。東京ミルク放送局2017今年も期待しています。それでは名古屋の梅次郎。
まあまあ今回の回聞いてもらってもね分かる通り、まあ、根っからの映画ポッドキャストです。
映画ポッドキャストです、はいはい、もう完全に今バックにね、コバさんのアコーディオンが
流れつつ今回も、ね、7人のお宅についていろいろと話させてもらいました
けど、そうですね、はい、7人のお宅、非常に楽しい映画だと思います、
はい、ありがとうございます。梅次郎さん本当にありがとうございます。
梅次郎さん本当にありがとうございます、こんなね本当に封書でこれねお手紙いただくって、うん、はい、非常に
本当にありがとうございます
、はい、ありがとうございます、
はい、ちょっと皆さん、みんなでちょっとスタッフで分けて美味しく、はい、いただければなと思いますので、
と一緒に美味しく
カップラーメンね、スガキ屋のラーメンいただきましたんで
ありがとうございます、はい、なんで本当にこの乞食的な手法が、当たれば本当にこれで
言うなそういうそういうやらしいこと言うな、
これで食っていける
全員に全員に思うみたいなそういうことじゃないねうちらや
ってないですけども、これでちょっとね
みんなで楽しくやっていこう。
そうですね、これで生活がつなげるかと思うと非常に
ウィンウィン、お互いウィンウィン、
ウィンウィン、
ウィンウィン、ウィンウィンで
い
こう。
ウィンウィンですねこれね、はい、という感じでありがとうございます。
でも本当にありがとうございます。
いや本当ね、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
はい、てなわけで、お便りの宛先はは
い、matsu@utb.jp matsu@utb.jp までよろしくお願いいたします。合わせてですねツイッターの方でも、やってますので、シャープミルク放送局
はい
ですね、はい、そちらの方に、後ろくっつけてもらってシャープミルク放送局でハッシュタグくっつけてもらえれば僕らも拾いやすくなりますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、
はい、お願いいたします。ますってことね。
あ、クリスマスね。
クリスマス
どうなの、どうなの。ちょっとごめん、ちょっと時間ながらあんまりすげえ短く言う
と、あ、やべ、時間ないのにような流れにしちゃった。はい、
何なの、冷蔵庫マン。
え、何ですか冷蔵庫マンさん。この間もあれ出てましたよ、孤独のグルメ。
孤独のグルメの冷蔵庫マン何なの、あれ
何なの。いやいやいや、いいじゃないですか。
散々さ、
はい、
俺は孤独のグルメ出ますみたいな、
出ます回すって、はい、
俺は出ますみたいな、
出ますって、はい、
主人公自分みたいな、
はい、
言い方だったよね。
まあでも井の頭五郎に次
ぐ、五郎と自分で正月番組出ますみたいな、
出ますみたいな、はい、
何開始1分で開始1分で、
いや、そう
っ
すね、
すいません、ちょっと満席なんでみたいな、
最初の5分間でもう終了しました、
ね、あざとい、あざとい、5分もないよね、2、3分だよね。
だってもうい
や俺数えたよ、20
時20分に数始まってて20時26分にはもう出て終わってました、
ね、数えたけど3カットだったよ、
3カット、うん、
うん、
はい、出演シーン自体は1分なかった
です。
何、ね、はい、
あのあざとい芝、
でも一目で分かりましたよ
分かった、まあまあ分かったけど、
うん、うん、はい、
あれ告知すること、
いやでもあれなんか見れてちょっとお年玉気分じゃないですか
別にあそこカットでき、
知ってる声聞こえるみ
たいな、カットでき
いやいや、でもやっぱ八丁縄手の一人焼肉の店っていうのはやっぱりね、名作なん
で、あのお店そのものはすごいとは思うんですけど、
はい、あそこはちょっとあれですよ、ファンサービス、ファンサの一環として冷蔵庫マンさん投入です。はい、
まあ、いや孤独のグルメの正月版は面白かった、すごい
面白かった、
あそこのシーンいらな か。
ちょっとそれ終わってからにしましょう。はい、てなわけで次回は、はいはい、リクエストにお声対して、はい、あの作品を、
はい、
やりたいと思いますんで、ぜひぜひお楽しみにということで、
はい、
はい、では今回も愛と勇気と感動とチャップリンの一致でお送りいたしました東京ミル放送局。ここまでのお相手は新庄勇気と
チャンマズ2016でした。
それでは皆さんまた来週。